一般質問続けます。中澤議員の質問です。中澤議員、市役所全体でのコピー用紙の購入料購入額は年間どの程度であるのか、また私たち議員に対する配布資料等の配布費用はいくらであるのか。総務部長、平成30年度購入料は約933万枚、購入額は約670万円である。また議員への配布資料議案書等の印刷経費は約22万円、郵送経費は約11万円であり、合計で約33万円である。中澤議員、庁内において情報共有が必要な文書等のペーパーレス化はどの程度まで進んでいるのか、また今後の進め方はどのようになっているのか。総務部長、現在紙文書の管理方法としてファイリングシステムを導入しており、文書の発生から廃棄までの管理は実現している。だが収受及び会議決裁については電子狂乱や電子決裁は実施に至っていない。今後第二次行政改革アクションプラン取り組み項目の一つである公文書のデータ化の推進による文書管理の中で電子文書の共有化を解決するための総合文書管理システム構築の検討をしており、アンケート等の調査結果を踏まえ先進市町村の視察等を考えていく。中澤議員は他に道路環境、住民サービス、防災体制、教育の ICT、情報通信技術化への対応、ほか質問しました。次に、森議員の質問です。森議員、台風により農地への被害があり、作付けに影響が出ている。この状況についての対策は？経済部長、土地改良区への支援で補助金の検討をしている。その他に国の補助制度もあるので、被災した農業者が早期に営農を再開し、経営の安定が図られるよう努めていきたい。森議員、今回の台風の被害で、茨城県全域が国から激甚災害制度の指定を受けている。激甚災害制度とは、災害復旧事業等に財政支援、補助助成など特別措置が講じられる。しかし、被害が基準に達していなければ支援が受けられないが、このことへの対応は？経済部長、市としては営農の再開を支援するために財源を確保し対応していきたい。被災された農業者の営農意欲が減退しないよう財政担当と検討をしている。森議員、農地は農業者にとって収入の糧である。農地の復旧は農業者の収入につながる。支援の財源としてこのような突発的な災害に対応するために財政調整基金があるのでは。企画部長、財政調整基金は年度間の財政調整や災害臨時の事業などに備えるという役割がある。今後さらに大規模な災害が起きた場合には活用することが考えられる。森議員は他に、高齢者の障害者控除対象者認定制度、下妻市との広域連携バスについて質問しました。次に、榎戸議員の質問です。榎戸議員、多目的運動場が来年度の重点プロジェクトにないが、来年度の予算計上は？市長、多目的施設はスポーツ以外に災害時にも必要であり、少しでも予算化を指示している。教育部長、予算編成については財政部局と慎重に検討している。榎戸議員、重点プロジェクトと同じぐらい力を入れた予算編成をしてほしいが、いかがか。市長、病院、道の駅と同様、一人でできるものではなく、市民、議員と相談してご指示をいただいて進めていきたい。非常に厳しい財政状況であるので十分とはいかないが、予算をつけることで一歩あるいは半歩前進できればと思っている。榎戸議員、新年度予算で何から指導するのか。市長、どのような専門家に依頼しどう活用するか内部で話し合い、予算についてはその専門家の旅費などを考えている。少々時間をいただき、しっかり検討していきたい。 榎木戸議員、筑西市だけで賄うのは大変厳しい。国や県にどういう支援をお願いするとか、準備は進めているのか。教育部長、国、県への要望の時期、方法はまだ検討の段階である。予算のあり方、内部の推進体制を整えながら進めていきたい。榎木戸議員は他に、ふるさと納税について質問しました。次に、増渕議員の質問です。増渕議員、今回のプレミアム商品券は、手続きが複雑などにより申請者が伸びていないと報道されている。市の現状は？経済部長、11月末の購入対象者15,828名のうち、4,593人から申請があり、申請率は 29% である。増渕議員、プレミアム商品券の取扱店舗数は？経済部長、428件あったが、その後も随時受付しているので、さらに増えている。増渕議員、プレミアム付き商品券事業を市独自でやってもらえないかという要望もある。なぜプレミアム付き商品券の発行は難しいのか。経済部長、29年度に事業を実施した。その結果、市内全域で使われている事実が確認できなかったこと。また、なぜ商品券が発行されないのかという問い合わせがなかったこと。そして、市民の方の販売店への均等な利用がされていることが確認できなかったことにより、予算確保ができなかった。増渕議員、数少ない商業振興策であり、プレミアム付き商品券事業をぜひ考え直していただきたいと思うが。市長、現在、今までのプレミアム付き商品券がどのような流れで消費されているかを検証しており、今後復活すべきか検討していく。増渕議員は他に、子育て支援、令和2年度の重点施策、小中一貫教育について質問しました。次に、松具議員の質問です。松具議員、今小中学生のスマホ依存が全国的な問題となっている。夜遅くまでスマホをいじり、朝起きることができない。学校に行っても居眠りをし、授業に集中ができない。さらには学校にも行きづらくなり、引きこもる子どもも出てきているという。スマホや SNS の利用は保護者の責任はもちろんだが、学校側の指導、取り組みはどうなっているのか。教育長、スマホや SNS の使い方について、総合的な学習の時間では、危険性、モラル、ルール、マナー等を指導し、道徳の授業では SNS をめぐるトラブルやいじめ等について児童生徒が話し合う機会を設けている。保護者に対しても PTA 総会等を利用し、フィルタリングや家庭でのルール作りなどの重要性を伝えている。松具議員、 SNS を利用して犯罪に巻き込まれる事件も増えている。保護者と学校の連携を強化し取り組んでもらいたい。教育長、現在はどうしたら犯罪に巻き込まれずにスマホを使った便利な生活が送れるかを考える時代になっている。県のメディア教育指導員や PTA の皆様のお力を借りながら、教育委員会も学校と連携し、正しいスマホの使い方の指導を展開していきたい。松具議員は他に、子育て支援センター、奥闇コーナー設置、郷土史教育ほか質問しました。次に、小木議員の質問です。小木議員、本市の福祉避難所に対する考え方は？保健福祉部長、市の地域防災計画では、心身の状態や障害の種別によっては、避難所の生活に順応することが難しく、症状を悪化させたり、体調を崩しやすいので、市は福祉施設4箇所を福祉避難所として指定し、災害発生後の二次避難所として必要に応じて開設するとしている。小木議員、10月の台風19号の際、一般避難所は午前10時、福祉避難所は午後1時過ぎの開設であった。一次避難所がいっぱいになり、二次避難所という形で福祉避難所を開設したのであれば、福祉避難所の意味がないと考えるが、どうか。 保健福祉部長、大きな災害の場合、福祉避難所に一般避難所で生活できる方が集まると、福祉避難所本来の役割を果たさないとの観点から、二次避難所としている。福祉避難所の開設時間は課題として捉えており、台風21号の際は一般福祉避難所ともに午前10時に開設した。小木議員、今後も同時に開設するのか。保健福祉部長、災害の状況を踏まえ考えていきたい。小木議員は他に、筑西市地域防災計画、避難行動要支援者に対する支援、市民向け防災ハンドブックについて質問しました。次に、稲川議員の質問です。稲川議員、災害時において支援を必要としている一人暮らし高齢者に対して、今回の台風の際にはどのように対応したのか。保健福祉部長、登録されている一人暮らし高齢者を含めた要援護者に対して、民生委員の協力をいただき、災害発令や避難の周知を行った。避難支援が必要な要援護者は、民生委員の協力や市職員において福祉避難所へ移送を行った。稲川議員、民生委員の存在は大きい。今回の情報伝達に協力いただいたのは、全地区の民生委員か。保健福祉部長、全地区にお願いした。稲川議員、民生委員は自治会長より少ないと思うが、設置の基準は？また、一人が担当する要援護者は何人になるのか。保健福祉部長、県の条例で定数を定めており、筑西市では民生委員が203人いる。一人が担当する要援護者は平均 10.6 人、多い方は41人になる。稲川議員、民生委員だけに頼るのではなく、自治会や地域の連携が必要では？保健福祉部長、災害の場合は、自助、共助、公助が大切である。市連合、民生委員、児童委員協議会、理事会でも課題を出してもらい、改善を図り、地域支援を考えていきたい。稲川議員は他に、災害復旧に対する国の支援、災害によるスポーツ施設の復旧について質問しました。次に、石島議員の質問です。石島議員、市町村合併の効果として、国は専門職配置の充実を挙げているが、自治体職員に求められるのは、地域のことをよく知り、住民とのコミュニケーション上で合意形成を図るプロである。合併で3つの役場は支所になり、職員も減っているが、市民サービスレベルはどのように変化しているのか。総務部長、各支所では住民の各種要望の取り次ぎや自治会に関する事務・税務部、市民環境部、保健福祉部等が所管する各種証明書の発行、届出受付、相談、公金収納など幅広い業務を行っており、一定の市民サービスレベルは保たれている。また、今日は明野支所の建て替えを行い、災害時の防災拠点機能を有する利便性の高い施設に整備している。今後も現在の支所機能を維持しながら、市民サービスの低下を招かぬよう努めていく。石島議員、合併後13年経過しているが、人口推移は？企画部長、合併直後の常住人口は113,612人で、その後年々人口が減少し、令和元年12月1日現在の常住人口は107,555人である。合併直後と比較すると 12,857人減少し、減少率は 12.8% となっている。転出超過による社会減が死亡を起因とする自然減を上回っていたが、平成24年度以降は自然減が人口減少の大きな要因となっている。石島議員は他に、防災行政、消費税増税について質問しました。次に、津田議員の質問です。津田議員、医師就学資金貸与制度は、 将来市長が指定する本市の区域内の病院において医師として勤務しようとする者に対し、市の予算の範囲内で就学に必要な資金を貸与することにより、医療機関において必要な医師を確保し、市民の健康維持及び推進に資することを目的としている。就学資金は月額30万円、年額で360万円、入学支度金として1000万円、貸与期間は最長で大学卒業までの6年間だが、本年度の募集はしていない。どのような理由で休止しているのか。保健福祉部長、就学資金の貸与を受けている方が10名になり、ある程度人数が確保されたこと、また市の財政負担も1人当たり約3000万円かかることから、医師就学資金貸与選考委員会の意見を伺った上で貸与を休止している。津田議員、これまでの貸与者の状況と西部メディカルセンターの医師確保については。保健福祉部長、貸与者10名の内訳は、初期臨床研修医2年目の方が1名、大学6年生が1名、5年生が2名、4年生が3名、3年生が1名、2年生が2名。医師確保については、関係大学等にお願いするとともに、西部医療機構の水谷理事長、梶井病院長が個別に働きかけをしている。津田議員は他に、2025年問題への対応、幼児教育・保育無償化、高等教育就学支援制度について質問しました。最後に、保坂議員の質問です。保坂議員、持続可能な社会の実現を目指す SDGs とは何か伺いたい。また、本市の取り組みは？企画部長、2015年9月の国連サミットで採択された持続可能な開発目標であり、17の目標とそれを達成するための指標が定められている。日本としても積極的に取り組む姿勢が示された。現時点での市の取り組みとしては、SDGs の視点から新たな事業を行ってはいないが、目標が同じ既存の事業を推進している。保坂議員、先日、下館青年会議所が主催するセミナーが開かれた。高校生たちが熱心に取り組んでおり、教育にも取り入れている。近隣では、つくば市が SDGs 推進未来都市と掲げ、事業を推進している。今後の市の取り組みは？企画部長、関係機関と調整・連携した施策の展開が必要であり、後期基本計画の中で検討したい。保坂議員、筑西市も SDGs 未来都市筑西と言えるような街づくりをしていきたいと思うが、行政よりも子どもたち、民間が取り組んでいる。これは人口減少対策にも関わると思うが。人口対策部長、現在、筑西市、町、人、仕事、創生総合戦略の策定、効果検証において、さまざまな意見をいただいている。具体的な施策において、SDGs との関連性を示し、民間、市民との連携を視野に入れた事業推進に努めたい。保坂議員は他に、人口減少対策、今後の農業、農地中間管理機構について質問しました。ここまで一般質問でした。